じゃあちょっとここで一回休憩したいと思います。
はい
はい。
ちょっとお話が変わるんですけども、次はあえてウガンダで起業しようと思った理由を伺いたいんですけども、坂本さんお願いできますか？
そうですね。まず、ここの環境が非常に良かったことが第一に挙げられると思います。そもそも私がここに最初に来たのが2007年か2008年で、その当時にジュバー、南スーダンジュバーにいまして、その時に休暇でここに来たのが一番最初ですね。で、そこで、まあ、このカンパラに来まして、すごく環境が良かったので驚いたということが第一ですね。で、それがずっと頭に残ってまして、で、2010年に協力隊でこちらに来たときに、いろいろそういうことができないかということで、いろいろリサーチをしてたんですけど、いろいろ調べていくうちに、やはりここはすごくいい場所だということが思いを強くなってきましてね。
起業するのにすごくいいってことなんですか？はい、
仕事をするのにですね、はい、にすごくいい環境だということが分かってきましたんでね。今まで私のいた国に比べるともう一番ですね。
それは例えばどういうところです
か？まずこの気候しかりですよね。エアコン、まず感動的なのがエアコンなしでも寝れることが素晴らしいですね。エアコンつけなくても寝れるし、扇風機つけなくても寝れるし、それがまず素晴らしいですね。
気候以外にも何かありますか、条件みたいな。
そうですね。これちょっとビジネスの話では、ちょっと多分皆さんの方が詳しいかもしれないですけど、希少性という話ですね。
希少性。
はい。どれだけ、自分たちのやってることが、希少なものなのか。ということで、自分のやろうとしてくると、価値があるものではないか、ニーズがあるものではないかとか、そういうことを、念頭に調べていたんですけど、すごく、その結果がとてもポジティブなものが多かったものですから、例えば、具体的には、いろいろな人に、こんなことをやってみようと思うんだけど、どうでしょうかね、っていうと、もう、すごく、返答がやっぱりポジティブなんですよね。
現地のウガンダに住んでる、はい、ウガンダ人にたど
って。ウガンダ人ですとか、あとは外国人ですね。はい、在留邦人もそうですけど、それはもう、素晴らしい考えだというお話を結構いただきましたね。これは可能性があるのではないか。ということでやったのがもう一つですね。そうですね。その2つが一番大きいですね。
希少性について質問なんですけども、はいはい、それを考えるときに、最初からアフリカに定めて、アフリカの国で比較したのか、それともこう日本以外のいろんな国で調べたときにアフリカになったのかっていうのはどうですか？はい、
そうですね。特に私がここにしようと思う、もうウガンダではなくてはダメだっていう、アフリカではなくてはダメだっていうことは何もありませんでした。もうやれるならどこでもやってみたいなという気持ちは常に持ってまして。
それは他の経歴からこうアフリカに関わることがあったのでウガンダにつながってきたという感じですね。
そうですね。また、それは本当にもう偶然といえば偶然ではあるんですけど、今までやはりちょっと旅行程度じゃわからないですから、半年なり一年とか行ってくるといろいろ見えてくるものがありますんでね。その中でいろいろ比較して、ここは、ウガンダはすごくいろんな面で、ビジネスをやる面でも、生活をする面でもすごくいいところだなというのが、できたというのが一番大きいですよね。やはり 日本にいられるともうアフリカっていうともう一区切りに考えられて、例えば野生の王国だとか、そういういろんなことがあると思うんですけど、まあ、本当に、こういった感じで音声だけでしか伝えられないのはとても残念なんですけど、映像で見ていただければこんないいところなんだなっていうのはわかるんじゃないかなと思います。ね、まあ、興味ある人は調べてほしいかなと思いますけどね。
全然1ヶ月普通に暮らしてますもんね。
何の不自由も。食中毒
たまにね。
たまに。それが先進国行っても同じです。
あ、そうですね。はい、
もう一つ質問があるんですけども、ただ私1ヶ月今滞在してるときに、普通に道で、はい、水を買おうとしたら、はい、水俺にも買ってくれって言ってくるような人とかもいて、はい、結構外国人だとお金をとか物とかくれって言ってくる人もいるなって感じてるんですけども、はい、そういう中でこうビジネスをやるというのは苦労があるのかなと思うんですけど、どうですか？
そうですね、ローカルな人に対してのビジネスというのはいろいろ難しいことはあると思います。はい、で私たちはいろいろ客層があるんですけど、
はい、
私たちは主に外国人と、あとはウガンダの、ウガンダでも
富裕層
ですね、そういった方を対象にしてはビジネスを考えています。
なるほど。
はい。で、まあ、いろいろ、まあ、初めてウガンダに来られて、そういう体験をされた後、まあ、多分あり得る話だなと思うんですけどね。他のところよりはマシじゃない。まあ、ここよりもっとすごいところいっぱいありますから、あげると、あいつはくれるんだと思って、言いふらされて、もう何十人取り囲まれるとか、そんな話も聞きますし、まあ、ここはすごくそういうのが少ない方じゃないかなとは思いますけどね。
ちょっと質問が変わるんですけど、先ほど坂本さんが話され、経歴を話されてた時に、南スーダンに1年半 NGO で仕事をされてたということで、
はい、
その時のその車の整備のその車っていうのは国連の車など、
はい、
整備されてたって伺ったんですけど、そうなるとやっぱり大きい NGO 団体に所属して仕事されてたのかなと思うんですけど、その大きい NGO 団体にその所属する仕事をするっていうのはどうやって見つけられたんですか？
まずそうですね、NGO で働く、例えばあとはそういう特定のポストに就くということこの時に、NGO の中の方から、組織の側からして、どうやって探していくかというと、まず知り合いを当たるんですよね。結構狭い世界ですので、知り合いで誰か、空いてる人いませんかとか、人気悪い人いませんかとか、それでも鍋なら、一般に公募を出すんですね。で、まあ、私がたまたま、それについた経緯は、もう友達からこんな職があるんだけど、どうって、話がありました。はい、突然あんまり最近会ってない人から携帯のメールが入ってて、スーダン行かないって、なんだこれって。で、実際ただ、そういう内部で決められない場合は、それぞれの NGO も今みんなホームページ、ウェブサイト持ってますし、そこで公表してます。で、実際私が行った時も、実際にそういう公募は出ていました。で、ただなかなかその、レア、マッチするケースというのが、これにマッチする人かっていうのが少なかったりして、募集を出して、もうウェブサイトで募集出してもそんなに来ないとか、そういうケースがありますね。そうするとまた人捨てを探してって、もう、結構この国際協力の世界ってその、そうですね、人通してっていうのが命みたいな、人材を集めてくるのも、そういう人脈を使って探してくるというのがメインですので、ですので、私も、の場合も、最初そんなこと全然知らなかったんですけど、何年前にしようとした人から、ちょっとやってみない？なんて話があったんですね。 で、まあ、それで、普通に応募をして、まあ、行くことにはなったんですけどね。ただ、そういった形で、そういう、ある種専門的なポストに就く場合っていうのは、それなりの経験があってからの話になると思いますので、まあ、間口はまだ結構、狭いですね。そもそもポストの数もすごく少ないですし、ですので、何か、そうですね、あとは大きな、もっと大きな、その JICA の協力隊とか、そういうのは、すごく開かれた、ところですので、そういうので経験を積む。あとは、例えば NGO でインターンとして勤めるって経験を積んで、で、その後でやってみる。で、あるいは、日本で普通で民間企業で働いて、その職業に対するスキルを身につけた後で応募してみるとか、いろんな方法はあると思うんですけどね。ただ、ちょっとそういう方になってくると、学生さんがいきなり大学卒業してすぐパッといけるかっていうと、ちょっと難しいレベルではあるんですけどね。はい。
これちょっと JICA 協力隊員時代の話に戻るんですが、お二人とも、JICA 協力隊員で車関係のお仕事というか活動されてたと思うんですけども、どのようなことをされていたのかと、その経験が生きてるかどうかを伺ってもいいですか？
ではまず、そうですね。まず最初私が行ってたのが、2001年から3年までのエチオピアですね。その時やっていたのは、政府機関に、所属をされして、で、そこの政府機関が持っている車両の整備ということでやっていました。で、そうですね。なかなか、やっぱり最初で、もう途上国来るのも初めて、アフリカ来るのも初めて、もう、最初来た感想は、あ、本当に黒人ばっかりだ、どうしようとか、そんな感じでしたんで、そんなところから始めたんですけど、そうですね、やっぱりいろんな制約が日本に比べて大きいので、例えば、もうちょっとこれが欲しいんだけどと言ったっても簡単にはとっても手に入らない、パーツが手に入らないとか、あとは、そうですね、ちょっとこのスタッフと一緒に仕事してくれって頼まれて、もうそのスタッフはもう全然英語一言も喋れないとか、そんなことがあって、で、英語喋れるスタッフにちょっと来て、ちょっとって、ここ外せって何て言うんだって現地の言葉で、あ、そっか、わかったって。で、ひたすらここ、指さして、その言葉を連発して、それで車とかエンジンバラバラにしたとか、そんなこともいっぱいありますけど、まあそうですね。何かいろんな、日本だとその ほぼ完璧な作業環境、仕事をする環境というのは揃えられますけど、そういうのがない中で、じゃあどうやってやっていけばいいのかなとか、そういう応用的な力というのが、そういうのがついたんじゃないかなとは思っております。で、ただ、簡単には身には付かなかったですけどね。2年間、エチオピアでやった先じゃ、そんなにはつかなかったですよね。もうちょっと繰り返して、他のところにも行って、もうちょっと繰り返して、やっとちょっとできるかなってなってきたぐらいですね。結構時間かかってます。
そのエチオピア時代は、他の JICA 協力隊員と一緒に入っていったんですか、はい、それとも日本人は一人で現地のスタッフと一緒にやるという。
基本的にはもう一人ですね。はい、もうその部署、私が行ってた頃、最初、搬入された時はもうスタッフ何十人っている中で、もう外国人は私だけ。で、その中に入っていって、一緒にやるってい
うことですね。もうその、坂本様の技術を生かして仕事をするのとともに、それを伝える、現地のスタッフに見せていく、伝えるっていうようなことも、
ね、
まあ目的というか、
そうですね。
入ってきて、
はい。あとは、あそこでやったのは、地方の方で、オートバイの、運転講習とか、整備の講習とか、そういうのをやるというので、そこのスタッフ2人と3人で、地方まで出かけてって、 そういう講習会とかをやったりとか してましたね。
上杉さんはいかがですか？
はい、私は、最初の国が、2006年からタンザニアだったんですけど、タンザニアは、スワヒリ王国だったんですよね。なので、言葉の面ではやはりかなり苦労しました。で、配属先は、職業訓練校、地方の職業訓練校だったので、そうですね、JICA からの資料では一応学校の教員にその指導法を教えて、まあ、それに組みしなさいみたいなあれだったんですけど、まあ、給料未払い問題であるとか、教材がないとかっていうもので先生はあまり協力的ではなくて、で、まあ、私は結局生徒に授業をすると。で、教材も本当は実技だけだったんですけど、まあ、教材もないので、まあ、空いてる時間ただぼーっとしてもしょうがないので、まあ、まあ、教室と呼べるかあれですけど、まあ、教室で、まあ、座学の方のことを教えながら、一応、まあ、修理には来るので、修理に来た車を、まあ、お客さんの車を使って、まあ、整備のあれを講習したりとかっていうのを、まあ、主にやってた感じですね。で、まあ、教材が英語教材というか英語が読めないので、先生たちがやった活動、まあ、ちょっと JICA の方に支援してもらいまして、教科書を現地語の教科、日本語の僕らが持ってる教科書を現地語の言葉に翻訳して本を、教科書を作るっていうのをちょっとやりまして、まあ、その支援もちょっとやったっていう形ですかね。まあ、日本では考えられないんですけど、本もノートも全然ないので、そういう支援をして、で、まあ、ウガンダの方では一転しまして、まあ、先生も割と優秀な方が多かったので、授業には一応一緒に参加するんですけど、まあ、こういう風にしたらいいよとか、ここの単元のこのことに関してちょっとそれは間違った知識だよとか、先生に対しての講義がほとんどと、あとは、まあ、まあ、パソコンを使ってちょっと電子制御の最近の車の技術の講習会を先生に向けて、7人ぐらいの先生ですかね、先生に向けて、あと電気科の先生も含めて、まあ、電気のそのオームの法則だとか、それのまあ、おさらいみたいなのを、まあ、教えるっていうとちょっとあれなんですけど、まあ、おさらいして皆さん分かってますかみたいな感じでやったりとかっていうのが主なですね、はい、活動とか。で、まあ、そこであれだったのは、そうですね、やっぱり日本では、気をつかなくてもいいようなことでも気づかなきゃいけないとか、人間関係の方がやっぱり、この国はやっぱりトップダウン方式だったりとかするので、まあ、そういうのはちょっとためになったかなと思います。まあ、あとアフリカというか海外初めてだったんで、まあ、防犯意識だとか、そういうものがまあ、役に立ったかなという感じがしますかね。そんな。
ちょっとその英語伝わらなくて、そのスワヒリ語だけで、
はい、
っていうかタンザニアでしたっけ、
はい、
タンザニア。ほぼ無理ですよね、
あ、でも、まあ、さっきも言ってましたけど、こう指さして取るとか、その基本的な単語を言えば、意思疎通ができるので。
ああ、けどその、例えば保健衛生とかだったら、その、なんだろう。そういうのに比べたら、車の技術ってやっぱ技術じゃないですか。
あ、で、そうですね。あ、そう言われてみれば、1年目は、あれだったんですね。先生の講義を全部丸写ししたんですよね、僕。1年目は。生徒と一緒に机に座って。それで、一応研修があって、日本で3ヶ月間、語学研修を受けていってるので、ある程度辞書の引き方とかはわかるので、それを全部写して、で、自動車の言い回しとかもあるので、それをまあ毎日夜、その辞書を引いて、英語に、あ、スワヒリ語英語あったので、スワヒリ語から英語に直して、英語を日本語にして、でそれで理解してってノートをずっと作り続けて、1年間はそれで勉強したんですよね。やりながら。
じゃあ、だいぶ今もう、スワヒリ語
は。まあ、でももうだいぶ3年ぐらい経つので、忘れてはきても、まあでも、話すぐらいだったら、大丈夫です。
やっぱりその、現地で働く上で、言葉というか、コミュニケーションというのは、本当に大事な部分になってくるんですかね。
まあ、それも、コミュニケーション能力の一つとしては、語学はすごいでかいんですけど、やっぱり、偉そうにするとダメというか、例えば先生とかは、本当に僕より年配の50代の方とか60代の方もおるので、 まあ、自分はその本場のあれから来たんだけども言葉もできないから一緒にやらせてくださいと。で、教科書作った時も、僕のその知識の方でちょっといろいろやってみたんだけど、言い回しがおかしいところだったら教えてくださいね。これやったらうまく、その、生徒に伝えられますよね。お願いします。みたいな形で話を持っていくと、結構心よく、こうしなきゃダメだ。日本はこうだからこうだ。みたいな言い方をすると、やはりへそを曲げてこう、来てくれないとかっていうのが、まあだからそういう対応も含めてちょっと勉強になったかなっていう気がしますね。
はい、では最後にあのお二人もまだあの若者だと思うんですけども、
ありがとうございます。ありがとうございます。
日本の学生とかに対して最後にメッセージをいただけますか。坂本さん、なんかお願いします。
はい、ですね、あの私はあの20歳になってからあの専門学校を出て働き始めたんですけど。その時に今ウガンダでこんなことやってるっていうのは全く想像もしてなかったですね、うん、何にももし外もうウガンダどころか海外で働くなんてとてもとても想像すらできなかったですね。もう英語も全く話せなかったですし、でまあ何があのそうですね、いろいろ言いたいのはあのいや先のことは分からないですよね、うん、あのこの先まあ、幸いに、大きな、比較的大きな会社に入って、まあ、しっかりした会社に入って、まあ、9年間やりましたけど、そうですね、その時に、もう、本当に、ただそこ、最初は本当にそこでずっと頑張るんだって思ってたんですけど、それがどう、こう、自分の中で気持ちが変わってきて、で、いろんなことがあって、今、ウガンダにいるわけなんですけど、本当にちょっと、でまあ、やっぱりその時思って今すごく思うのが本当に先のことがわからないということで、あとは世の中はもういろんな可能性がもっとあるんじゃないかなって思いますね。ですのでもうひたすらその一つのことだけ頑張るというのはもちろんそれはそれでいいんですけど、もっとそのいろいろ柔軟なことに考えていってもいいんじゃないかな。いろんな可能性を、その学生の頃、例えばに、もう学生の頃、あるいは卒業しても、もう数年間は、もういろんな可能性を試してみてもいいんじゃないのかなと思います。で、新しいことにチャレンジするっていうのは、年を取っていくことにだんだんきつくなってきますから、そうならない、うちにいろいろ試してみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、もう単純に日本がダメだって今言われていますけど、まあ外から見ればそんな風には思わないんですけど、でも、日本がダメか、じゃあ外国でやればいいじゃんとか、そんな風に発想があったって全然いいと思うんですよね。なのでそういう、まだ、外国のこととかいろんな、まだ自分の住んでるところとか自分の住んでる世界の他にもいろんな世界がありますから、いろいろ見てって、柔軟に考えててもいいんじゃないかなと思います。はい、まだそうですね、小さくまとまるのは本当に面白くないと思いますので、どんどんいろんなことにチャレンジしててほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。次に上杉さんお願いします。
はい、まあ僕も結構そうですね、親がサラリーマンで、整備士になった時も、まあちょっと、あれだなっていう感じだったんですけど、まあ僕もやっぱり中学の先生にはまあこの間会った時も言われたんですけど、まあ僕は当時英語ができなくて、僕はもう一生日本に住むから英語なんて喋れなくてもいいんだって言い返したのを今でも覚えてる。その先生は今もう小学校の校長先生やられてるんですけど、言われたのが印象的で、やっぱりまあ今でも僕もたまにそうなってしまうんですけど、できないとか自分には無理だとか他の人は自分とは違うんだっていう考え方っていうのは、まあ、意外とそうでもなくて、多分今学生さんに向けてっていう話になってるので、まあ、学生さんぐらいで20ぐらいで自分のじゃリミットが分かるかっていうと、それはむしろ分かってる方がすごいなと思うことも多いので、何でもかんでもやってみて、 で、ね、スムーズに就職いかなくても、スムーズに、ね、進級できなくても、まあ、それは結構まだまだ遠回りじゃないと思いますので、まあ、僕なんかはもうだいぶ転職してて、遠回りといえば遠回りなんですけども、まだまだ、機会が、体がもう一個あれば違う仕事もやってみたいなと思ってますので、まあ、そういうふうに、寛容に持ってもらえたら、やっぱり可能性とか、自分のやりたいこととか、幸せな人生とかっていうのが分かるんじゃないかなと、まあ僕もまだ分からないんですけど、そういうのを諦め
ない。俺も分かんないよ。
どういうふうに見つけていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ、それでは、今日は東方エンジニアリングの坂本さんと上杉様にお話を伺いました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。